書の最初の節にある福音という言葉が、救い主なるイエス、そして王なるイエスを理解する助けとなるとお話ししました。
Today we'll dive into more of Mark chapter 1, but first let's pray.
今日はマルコの福音書1章を掘り下げていきたいと思います。まずお祈りしましょう。
Our Heavenly Father, we thank you that we can worship you this morning.
天の父なる神様、今日もあなたを礼拝できることありがとうございます。
Lord, we pray that you would speak to our hearts through your word today.
神様、どうぞ私たち一人一人が今日もあなたの御言葉をしっかりと受け取ることができますように。
We pray, Lord, that you will soften our hearts, that we can receive from you what you have for us to hear this day.
私たちが今日心を柔らかくして、あなたの御言葉を受け取ることができますように、助けてください。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の御名によってお願いします。
Amen. Okay, so let's read Mark chapter 1, verses 1 to 15.
それではマルコの福音書の一節から十五節まで、読みます。
はい。The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way. The voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his path straight. John appeared.Baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist and ate locusts and wild honey. And he preached, saying, After me comes he who is mightier than I.The strap of whose sandals I'm not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, You are my beloved Son.With you I am well pleased. The Spirit immediately drove him into the wilderness, and he was in the wilderness 40 days, being tempted by Satan. And he was with the wild animals, and the angels were ministering to him. Now, after John was arrested, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of God, and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
ちょっと時間の関係で日本語は省略しますね。それぞれで目を追いながら読んでみてください。お願いします。
How interesting that this story is supposed to be about Jesus, and yet after the opening sentence, Mark talks about John first.
福音書はイエスについて書かれたものですが、2節からマルコがバプテスマのヨハネについて語っていることは大変興味深いことです。
A cousin of Jesus, John was a popular prophet, preacher.
イエスのいとこであるバプテスマのヨハネは人気のある説教者でした。
Yet John said, If you think I'm so great, you should listen to Jesus.
しかしヨハネは、もし私を偉大と思うなら、イエスの言うことをよく聞きなさいと言いました。
When Jesus was baptized by John, a voice from heaven confirmed Jesus' authority.
ヨハネがイエスに洗礼を授けたとき、イエスの権威を認める天からの声がしました。
Jesus wasn't just John's cousin. He was the Son of God, the promised Messiah himself.
イエスは単なるヨハネのいとこではありませんでした。イエスこそ神の一人子、約束の救い主でした。
Mark uses John's words and the baptism scene to accomplish a few things.
マルコはヨハネの言葉、そしてヨハネがイエスに洗礼を授けた場面を記して次の点をしっかりと読者に伝えようとしたんですね。
First, by showing Jesus' identity, Mark reminds his readers why they should listen to Jesus' message.
それはまず、イエスがどなたなのかを示すことによって、なぜイエスのメッセージに耳を傾けるべきなのかという点です。
Also, he emphasized that Jesus wasn't just another holy man.
また、イエスがただの信心深い人ではなかったことを強調しています。
Lastly, this isn't a new guy with new teachings.
さらに、イエスは新しい教えを説く説教者として現れたのではなく、旧約の教えを
Yeah, Jesus is here to fulfill the、Old Testament's teachings.
旧約の教えを成就するために来たということを読者に伝えようとしました。
So, what did Jesus say and do?
それではイエスは何を言い、何をしたのでしょうか。
Mark says in verses 14 to 15, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news.
マルコ1章14節15節にはイエスはガリラヤに行き神の福音を述べて言われた時が満ち神の国は近くなった悔い改めて福音を信じなさいと書かれています。
Here Mark summarizes the essence of Jesus preaching which was repent and believe the good news.
この箇所でマルコはイエスの教えの大事な部分を一言でまとめています。それは悔い改めて福音を信じなさいです。
I want to spend the rest of this sermon unpacking those few words.
いくつか言葉を取り上げて紐解いていきたいと思いますが、
Let's start with the word repent.
まず悔い改めるという言葉だから説明します。
Here are three thoughts about repentance.
悔い改めについて3つお話しします。
First, Jesus isn't preaching something totally new.
まずイエスの教えは真新しいものではありませんでした。
John preached repentance and forgiveness of sins.
ヨハネが悔い改めと罪の許しを説いていました。
Jesus also preached repentance. Though the idea of repentance isn't very popular these days, it was an important element of Jesus' message.
悔い改めの考えは今日私たちにそれほど好まれる考えではないんですけれども、イエスの教えではとても大切な要素です。
He wasn't just saying, oh, don't worry, be happy.
イエスのメッセージは、心配しなくて大丈夫、ハッピーに行きましょうというものではありませんでした。
After Jesus was crucified, resurrected, and raised to heaven, his disciples continued to teach that repentance from sins is a necessary part of following Jesus.
イエスが十字架につけられ、よみがえられ、天に昇られた後、弟子たちが繰り返し教えたことは、イエスに従うには罪を悔い改めなければならないということでした。
Second, an unrepentant people cannot welcome the Lord.
第二に、悔い改めない人々は主を受け入れることができないということです。
If they are enemies of the Lord, they will fight him, not welcome him.
もし主の敵ならば、主と争うことになってしまって主を喜んで受け入れることはできませんね。
They will say, we didn't vote for you, go away. Or, we don't need you, who are you anyway?
悔い改めない人は神のことなんか支持しないよ、立ち去れとか我々は神を必要としない、そもそも神とは誰なんだなどと言うでしょう。
That would make the Lord's path bumpy rather than straight, wouldn't it?
こうなると主の道をまっすぐに整えるどころかデコボコ道になってしまいますよね。
John was sent to prepare the people of Israel to receive their God when they came.
バプテスマのヨハネがこの世に送られたのはイエスが来た時にイスラエルの人々が彼らの神を受け入れることができるようにするためです。
That preparation involved confessing their sins.
その準備にはイスラエルの人々が罪を告白することも入っていました。
The act of baptism let them physically express the change of heart and their willingness to listen to God anew.
そして洗礼という行為を通して心が変えられたことを目に見える形で言い表して新しい気持ちで喜びを持って神の言葉を受け入れると表明するのです。
Third, repentance has to do with the mind.
第三に悔い改めは心と結びついていなくてはなりません。
Often, we think of repenting as mainly having a remorseful feeling or stopping a bad behavior.
悔い改めは後悔の思いとか悪い行いをやめることだと考えられがちです。
Well, that's true, but in the Greek language, the language Mark wrote in, the literal meaning of repent is to change one's mind or thought.
確かにそれは正しいんですけれども、マルコが書いたギリシャ語での悔い改め、という言葉ですね。それは本来心や考えを変えることを意味します。
It's not just our outward behavior we need to change, but it's also the thought that leads to the behavior.
変えなければならないのは外側の態度だけではなくて、その態度に至らせた根本となる考えを変えることです。
How often have we tried to change a bad habit only to fail because we were just cutting the tree at the branches rather than the roots?
私たちはこの悪い習慣をやめようとしてどれだけ失敗してきたでしょうか。それは私たちが木の枝を切っていただけで、問題となる根っこを切っていなかったからです。
If sin did not begin with a conscious desire to rebel against God,
創世記のですね、イブの罪の始まりには、神に反抗しようという意識はありませんでした。
It began with a seemingly innocent thought suggested by the devil.
イブは悪魔にそそのかされて、一見純粋に見える思いから罪を犯してしまいました。
Sometimes our sins aren't obvious because they begin with seemingly innocent thoughts like, if only I can have this, I will be happy.
しばしばですね、私たちの罪というのは、もう明らかに罪だと言えるものではありませんね。なぜなら、例えばですね、これさえ手に入れれ、入れられれば私は幸せになれるのにというような、一見すれば悪気のない純粋な思いから罪が始まることがあるからです。
Well, the Pharisees in Jesus' time, their sins may have begun with good intentions like wanting to please God.
イエスの時代におけるパリサイ人の罪も、最初は神に喜んでもらいたいという良い思いからだったかもしれません。
It is interesting that Jesus criticized the most devout looking Jews among his people.
一見ですね、最も信心深いその同胞のユダヤ人をイエスが非難したのは興味深いですね。
He didn't criticize their devotion.
イエスはパリサイ人の信仰深さを非難したのではありません。
Rather, he said their devotion was channeled in the wrong direction.
そうではなく、パリサイ人の信仰深さは間違った方向を向いてしまっていると言っていたのです。
They were obsessed about following unnecessary rules instead of understanding God's heart.
パリサイ人は大切ではない規則に縛られて神の御心を理解していなかったからです。
That's why we need the Holy Spirit to help us see when we are going in the wrong direction.
ですから私たちにはその間違った方向に進んでいると教えてくれる聖霊が必要です。
We can pray the words of Psalm 139 verse 23 to 24.
詩編139編23節24節には
Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting.
詩編139編23節24節。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。とあります。
And remember that our God is gentle.
そして私たちの神は優しいお方だということを覚えておきましょう。
You don't have to be afraid.
恐れる必要はないですね。
God isn't waiting to spank you like a naughty child.
いたずらっ子のですね、お尻をペンペンするぞという感じで神は待ち構えているのではありません。
God waits to embrace you and show you how to live more fully.
神はあなたを抱きしめ、あなたをもっと満ち足りた人生を、あなたがもっと満ち足りた人生を生きていくにはどうしたらよいか、それを教えようとしておられます。
Some Christians describe repentance as recognizing that you were traveling the wrong direction, then changing direction, like making a U-turn.
間違った方向から正しい方向に向きを変えることが、つまりこの U ターンですね。それが悔い改めだというクリスチャンもいますね。
So,What is the right direction?
正しい方向とは何でしょうか?
Jesus said, "The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news."
イエスは言いました。神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさいと。
So in this context, right, if we are talking about U-turn as repenting, then the direction that we should head towards is, as Jesus says, to believe the good news.
この言葉によれば、その U ターン、する、その悔い改めるということを通して、その正しい方向に進むことは、福音を信じることです。
What does Jesus mean by good news?
イエスの言う福音はどういう意味だったでしょうか?
Well, it's definitely not how Christians today would describe good news.
実は間違いなく今日ですね、クリスチャンが使っている福音とは違うものでした。
Our current definition is this.
私たちが現在使っている福音の定義は、
Jesus, the Son of God, died on the cross for your sins. He came back to life in three days and reigns with God forever. If you trust in Him as your Lord and Savior, you will have eternal life.
神の一人子イエスがあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、三日目によみがえり、神と共に永遠に治める。イエスをあなたの主として、そして救い主として信じるなら永遠の命が与えられる。
I'm not saying that this definition is wrong. I believe that it is true and right.
この福音が間違ってるとは僕は思ってません。正しいものですよね。
Yeah, but this cannot be what Jesus meant when he said good news, because he didn't say publicly about his death and resurrection and his suffering on the cross and his resurrection until much later in the book of Mark.
でもこのマルコの1章15節っていう福音は違います。 なぜならイエスが自分の死とそしてよみがえりについて教えているのはマルコの福音書8章31節に記されているようにもっとこの後の方になってからなんですね。
Yeah, so we only find out that Jesus talks about the cross and his resurrection in Mark chapter 8 verse 31
8章31節にその十字架とよみがえりについて書いてますね。
So rather, Jesus, when he says the good news here, he was most likely talking about the kingdom of God.
ですから、マルコ1章でイエスが言う福音は、この神の王国、御国の知らせと考えられます。
So in my last sermon, I said that the gospel has to do with kingdom.
前回のメッセージで言いましたけれども、福音というのは、その、御国、王国、神の王国と関係あると言いました。
Because the word gospel, right, it was used by the Roman emperors to talk about their kingdom.
そのローマの皇帝たちはですね、神の王国というのを表現するのにゴスペルというのを福音という言葉を使ったんですね。
So when we talk about a kingdom, right, it implies a king, his people, and the land he rules over.
この王国には王がいて、王が支配する民と領土があります。
The first time we see a king, a kind of kingdom, is in Genesis, where Adam and Eve live under God's rule.
私たちが最初にある種の王国を見るのは創世記ですね。そこではアダムとイブが神の支配の下で生きていました。
However, they rejected God as king, and this kingdom was spoiled.
しかし2人は王なる神に逆らったので、この王国はダメになってしまいました。
The next time we see a kingdom is the ancient kingdom of Israel.
次に王国が登場するのは古代イスラエル王国の時代です。
Israelitesrepeated the sins of Adam and Eve and lost their land to foreign invaders.
イスラエルの民はアダムとイブの罪を繰り返し犯して外国勢力に領土を奪われてしまいました。
But God didn't give up on the people.
でも神はイスラエルの民を諦めませんでしたね。
He sent prophets to tell Israel about the coming Messiah who would restore his people.
神は預言者たちを送って王国を立て直す救い主がやってくると預言させました。
Jesus thought that he was the fulfillment of these prophecies.
イエスは自分こそがそれらの預言の成就であると教えました。
He is the messianic king who would bring God's kingdom.
イエスこそが救い主なる王であり、神の王国をもたらした。
So in Mark chapter 1, he says this indirectly.
マルコ1章ではですね、それは間接的に記されています。
But if you were to read other parts of the, the other Gospels, like Luke chapter 4, you find that Jesus declares, makes a clear declaration of his, messiahship.
でも例えばですね、ルカの福音書4章など、他の箇所でイエスははっきりと自らを救い主と宣言しています。
In Jesus' time, Israel had been conquered by the Roman Empire.
イエスの時代にイスラエルはローマ帝国に支配されていました。
But many Jews had hoped that the Messiah would restore their kingdom and pride.
しかし多くのユダヤ人たちは救い主が来て彼らの王国とプライドを立て直してくれるという望みを抱いて生きていました。
Listening to Jesus' words, many Jews would have thought, "Ah, finally, God's kingdom is here, and God is going to rid us of the Romans."
ですからイエスの言葉を聞いたときに多くのユダヤ人たちはやっと神はローマ人をやっつけてくれると思ったことでしょう。
But they were mistaken.
でもそれは間違いでした。
Because the kingdom of God is not a physical kingdom, but a spiritual one.
なぜなら神の王国は実際の国ではなくて霊的なものだったからです。
Jesus stated clearly before his death.
イエスは死の前にそのことをはっきりと言いました。
In John chapter 18, verse 36.
ヨハネ18章36節。
He said, My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now, my kingdom is from another place.
ヨハネ18章36節。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。
Jesus came not to free them from the Romans, but a greater enemy, the control of sin over our hearts.
イエスはローマ人からイスラエルの民を解放するために来たのではなく、もっと大きな敵、私たちの心を支配する罪から解放するために来てくださいました。
Jesus came to liberate us not from our external problems, but the internal problems that are the root of all the world's problems.
外側の問題から解放するためでなく、この世の問題の根源となる内側の心の問題から私たちを自由にしてくださるために、イエスは来てくださいました。
And this is good news.
これこそ福音です。
Because what we need is not just better governments.
なぜなら私たちにとって人間が取り行う国の政府が良ければそれで十分ではないからです。
We often complain about a country, a government.
私たちはよく国や政府に文句を言います。
Systems are corrupt and broken.
まあ確かにこのようなシステムは腐っていて壊れているところがありますね。
Most leaders disappoint in the end.
結局多くのリーダーにがっかりさせられます。
This is why Jesus' message was good news.
だからこそイエスのメッセージは良い知らせなのです。
Firstly, it affirms that you are right. There is something wrong with this world, and someone should fix it.
まずこの良い知らせは、この世界には問題があって、誰かがそれを修復しなければならないと言います。
Secondly, God is going to do something about it. In fact, He has already started.
第二に、神がそれらの問題を解決しようとしておられると言います。実際、神の働きはもう始まっています。
The solution is Himself.
神ご自身が解決なのです。
The only leader who won't let us down is Jesus, the perfect king, the original king.
私たちを失望させないリーダーはただお一人、イエスです。完璧な王、初めの王。
Only under Jesus' loving reign can we truly live as we were meant to be.
イエスの愛に満ちた支配の下で、私たちは本来あるべき真の生き方をすることができます。
What kind of kingdom is the kingdom of God?
神の国とはどんな国でしょうか?
It's about service, not success.
神の国で尊ばれるのはいかに成功するかではなく、いかに人に尽くすかです。
It's about love, not law.
法律ではなく愛です。
It's about community, not self-sufficiency.
自給自足ではなくコミュニティです。
It is entered by free will, it cannot be forced on people.
神の国に入るのは自由な意志によるものであって、 そこでは人々に何かを強制させることはありません。
It's open to all, not restricted to certain races, genders, social status, economic status, intelligence, personalities, and so on.
人種や性別、社会的地位、経済的地位、知性、性格などを問わず、すべての人々に開かれています。
In this kingdom, your value as a citizen is not determined by your job, your physical abilities, your contribution to society, etc.
この王国では仕事とか身体的能力とか社会への貢献度などで市民としての価値は変わりません。
You are valuable because God values you as His beloved son, His beloved daughter.
あなたは愛する息子、愛する娘であると神は大切にしてくださるので、あなたは尊い存在です。
I could go on and on about how God's kingdom is different from how our world operates.But let me end here by saying, doesn't this sound like good news?
神の世界がこの世とどう違うかいくらでも話し続けられますけれども、でもここで言わせてください。これこそ良い知らせではないですか?
To summarize, what does it mean to repent and believe the good news?
悔い改めて福音を信じるとは一言で言うとどういうことでしょうか?
First, today it means be prepared to change your thinking.
今日の私たちにとってはこういうことだと思います。あなたの考えを変える備えをしなさい。
Prepare your heart to hear God again.
あなたの心を整えて、神の言葉に耳を澄ましなさい。
Believe that He is near and wants to speak to you.
信じましょう。神は近くにおられて、あなたに話しかけたいと願っておられること。
Recognize that you won't find fulfillment or security on your own, whether by building an earthly kingdom.Or a small, comfortable nest.
この世の王国であろうと、ささやかで快適な場所であろうと、満たされる思いとか平安な心を自分の力で見つけることはできません。
True freedom is paradoxically found by surrendering control to a wise and loving God.
矛盾しているようですけれども、本当の自由は知恵と愛に富む神に全てを明け渡すことによって見つかるものです。
It's good news that we don't have to figure everything out for ourselves or to struggle for everything by ourselves.
私たちは自分で全てを解決しようとしなくても、全部自分で頑張らなくてもいいんです。
Listen to Jesus who brings the kingdom of God.
イエスの言葉に耳を傾けましょう。
His kingdom is a far better reality than what the world offers.
イエスは御国をもたらします。イエスの御国はこの世が与えるものとは比べ物にならないほど素晴らしいものです。
Even long-time Christians have yet to fully digest the good news that God loves us and we don't have to prove our worth and so on.
長くクリスチャンである人も福音を完全には理解していないかもしれません。例えば、神が私たちを愛してくださっていること、また自分の価値を自分で証明する必要がないことも福音ではないでしょうか。
Unconsciously, we still follow the ways of the world rather than the ways of God's kingdom.
残念ながら私たちはしばしば無意識に神の御国ではなくこの世のやり方に従ってしまっているのではないでしょうか。
Ask Jesus to be king over every part of your life.
あなたの人生のあらゆる面においてイエスが王となってくださるように祈りましょう。
I pray that His influence will touch every area of our lives, every thought and every desire.
イエスの力があなたの人生のあらゆること、あらゆる考え、あらゆる願いに触れてくださるように願います。
Let's pray.
祈りしましょう。
Father in heaven, we thank you that your kingdom indeed has broken into our world.
天の父なる神様、あなたの御国がこの壊れたこの世界に入ってきてくださっていることをありがとうございます。
Thank you, Lord, that you invite us into your kingdom work.
神様、あなたがあなたの御業に私たちを招いてくださっていることをありがとうございます。
Help us to respond, Lord, to your invitation.
どうぞあなたのその招きに私たちが応えていくことができるように助けてください。
Help us to see that in your kingdom we can find our greatest satisfaction met.
あなたの御国の中で私たちは本当の生きる意味、そ して、満ち足りた心を、得ることが、できますから、神様そのように、歩めますように助けてください。
It is not in this world that we find our satisfaction, but it is in your kingdom that we find true satisfaction.
本当の満ち足りた心、そして平安は、あなたのこの世ではなく、あなたの御国で見つけられるものですから、神様どうぞ導いてください。
So help us, Lord, to find our way to you.
どうぞあなたに向かって、その道を見つけて、そして歩いていけますように導いてください。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
では、先
生、
ご予約の方々、お願いします。